マタイによる福音書18章の21節から34節まで。ここでペテロがイエスのところに来ていたと。兄弟が私に対して罪を犯したならば何回許したらいいのかと、7回までかと、これはまあ7回、7っていうのは象徴的な数で、まあ何度か許したらいいのかと、自分がまあこれで死のもうこれで十分だと、自分がまあこのぐらいでいいと、あんまりひどかったら許さないと、そういう自分が完全だと思うぐらいいいのかと、人間的な気持ちで。タリイエスは7回どころか7の70倍という言い方で言われたわけですが、もちろんこれは文字通りじゃなくて、限りなくという意味をこういう表現で言ったというわけですね。それは次の例えでわかるわけ。天の国は次のように、ここで天の国っていうのが死んだ後の天国とは全く違うというのがはっきりわかるわけです。これは今までにも何度も繰り返してきたところですね。死者の完全な世界の天国がですね、この家来が罪を許したところが、許してやったのにその家来がさらに自分の仲間に出会ってですね、絶対借金を返せと、返さなんだら首絞めてしまうぞとか、そんなことは天国で起こるはずがないわけですね。この天の国は、天は神です。他の福音書では神の国、これは神の真実な、あるいは正義愛によるご支配のこと。神様のご支配の仕方は次のようだと言ったわけですね。神様のなされ方と、天の国とは神様のご支配、真実や正義に基づくご支配、言い換えたら神様のなされ方だと。ここである方が家来たちの借金を計算した、決済したら1万タラントの借金している家来が連れてこられた。これはこのままでは全く意味がわからないんですね。1万タラントとか言ってどのくらいか、そしてその家来がですね、許された家来が100デナリオンの借金をしている仲間に出会って捕まえて返せと、借金を返すまで牢に入れとくぞとで放り込んだ。でも100デナリとかこのタラントがどのくらいかわからないんだら、ここに意味が決してわからないわけです。そういうことで、ここの非常に重要な箇所のおいてはですね、この単位ですね、タラントとかではない単位を知ることが不可欠なわけです。ですから、そんな単位なんかどうでもいいと言ったのでは、この重要な箇所わからないので、そのために、巻末に、こうした努力及び通貨の説明があるわけです。新共同訳では巻末ですね、巻末の最後、いや最後では巻末にどこのような地図とかいろいろありますが、そうしたものの一番最後、黙示録の22章の次のページといった方が早いと思います。最後ですね、この新約聖書の一番最後、480ページ、黙示録の22章ですが、その最後の次のページ、次のページあたりですね、度量項及び通貨という表があります。ですか？度量項及び通貨という表があります。ですから、一番新約聖書の最後の黙示録の終わり、22章の最後を開いて、その 次をページめくり、さらに次のページをまくっていきますと、どれをこう及び通過というのが出てきます。そうしたらですね、今日のタラントンっていうのがその度量項の表の2ページ目に出てきます。これは付録のページでいうと54ページの中ほどです。ですね、聖書の最後にある付録の記事の54ページ目、そこの中ほどにタラントンというのがありますね。これはギリシャで用いた計算の単位で6000ドラクメだと。6000ドラクメで、このドラクメとは何かというと、その4つ下にデナリオンというのがありますね。今日も出てきました。デナリオンっていうのと同じだと。1デナリオンは1ドラクメだと。1日の賃金にあたると書いてありますね。これはイエス様が例えの中で1日に1デナリオンの約束をして労働者が働きに行ったということもあり、1日の賃金にあたると。現在の日本の感覚で言いますと、おまかに1日1万円というふうに、大まかに考えられますので、タラントンというのはですから6000デナリオン、6000ドラクメはデナリオンのように6000デナリオンですから、だから6000万円にもなるわけです。ですね、1デナリオンあるいは1ドラクメが1日の賃金だから、6000デナリオン、6000ドラクメは6000日の賃金になるので6000万円にもなる。そうしたら今日のところは1万タラントンの借金っていうんですね。1タラントンが6000万円です。ですね、1タラントンが6000万円にもなる。6000日分の賃金になるとすれば、1万タラントンは6000万のその1万倍にもなるわけです。6000万円を1万倍したら、1000万、10万、100万、1000万、1億。億の単位になりますね。で、これは、いくらになるか。6000万を1万倍したら、実で考えてみたら分かるように6000億円になるわけです。ですね、1タラントンは6000日分の賃金にあたり6000万円ほどにもなる。だからそれの1万倍ですので、6000万かける1万で6000億になります。そういうふうにですね、この1万タラントンというのはちょっと想像ができないような途方もない大金、それだけの膨大な大金、借金していると。これはまあ例えで言ったことで、要するに人間が神様、王である神様にやば借金しているもの、罪というものはもう膨大な数だと、量だと。ところがこのそれだけを許してもらえたって言うんですね。で、その家来にですね、本来全部持ち物もみんなを返済しようと言ったって6000億円なんか不可能ですが、家来はどうか待ってください、きっと全部返しますとか言っても返せるはずがないわけです。でもこういうような不届きな家来に対してでも哀れに思って哀れんで許してやったと。そして帳消しにした。 6000億もの借金、膨大な借金、言い換えたら果てのない罪を心から許してくださいというものを出して憐れみを注いで許した。この憐れみっていうことは日本語ではあんまりいい感じでないわけですね。人から憐れんでもらいたくないって誰でもそう思う。上から見下すような目でですね、憐れみ、愛では全くない。人を見下すっていう冷たい心があるので、そういう憐れんでもらいたくないって言いますか、聖書の件とはそういうような冷たい心と全く違うわけですね。どうしても日本語の感覚で受け取りがちだから気をつけないといけないわけですが、一番人間の根本問題である正しいことはどうしても行えない、ついつい悪いこと、悪い思いを果てしなくしてしまう、そういう心を持ってしまう、まあ、それがこの6000億円にもたる借金という象徴的な表現、例えで言われているんですね。でもそういうものを許してくださる、人間は絶対許さないと、大きな罪であると許してくださる、そういう心を憐れみという言ってるわけです。だからこの聖書でいう神様の憐れみっていうのは一番根源的な問題に関する愛の心を言ってるわけですね。ところがその家来はそのようなことを帳消しにしてもらったのに、許してもらった後で自分に100デナリオン、100万円ですね、6000億と、100万とものすごく違うわけです。それでも絶対返せと、どうか待ってくれと言ってくれたのに、自分は神様から、王からですね、全く帳消しにまでしてもらってるのに絶対許さないと、借金返すまで牢に入れて、牢に入れてしまった。そしてそれがその主君に伝わったら、お前が心から必死で頼んだから借金をみんな帳消しにしてやったに、私がお前を憐れんでやった、この憐れみください、キリエレイソンという言葉になってしばしば出てきますが、自分の仲間の罪を憐れんで、そして許してあるべきではなかったのかと言って借金を全部するまで牢役に引き渡し、これ全部借金6000億円なんて絶対返せないから、ずっとそのように囚われる身になるのだと、自分の果てしない罪を許してもらいながら他者のはるかに小さいものを許さないような心は、ずっと神様からそのように裁きの力、裁きの力が望むのだと。本当の心の自由をその人は失っていくと、こういうことでですね、まずここで分かるのは我々人間の罪というものの途方もない大きさ深さということです。これは、私もキリストのこういった御言葉を知るまでは気づかなかったわけですね。自分がそんなに大きな罪、真実や愛に背くような心があると思わなかったわけです。ところがキリストの無限の愛っていうものを知るにつれても、これは果てしないことだと、そもそもの正義なんて言っても本当の正しいやり方を一体誰がしているのか、例えば人が悪いことをしたと、その人を激しく糾弾したらそれは正義なのかと、糾弾することになると非常に相手を悪い言葉で罵ったりすることを怒ったりしますが、それは愛ということにはそぐわないということもあります。愛という隣人というと自分の家族、親族、あるいは集会の仲間や学校や社会で出会う人、あるいは路上で行き交う人、近所の家、あるいは通っていく道すがらにある娘の家、隣人 偶然的に会ってる人も全部含むわけです、偶然的に倒れた人を手厚くしたサマリア人の例えもありますが、それに隣人を合わせることは果てしないわけです。自分の身近であるあるいはたまたま出会うような人全部そうなんだから、その全部の人に愛を持って対する言うこと、これは不可能なんですね。不可能だからってほんのわずかでも努めてるだろうかと。あと、まちまち歩くときにそのまちまちに出会う人たちのことを絶えず雪地の人でもその人たちの上に主の祝福なり主の平和があるようにと祈りつつ対してるかって言ったら、これはおそらくこんなことほとんどそういうことはできてないだろうと思うんですね。病院に行っても自分の知り合いの人のことだけ思うじゃなくて、行きつけに出会ういろんな人、病院あるいは病室ちらっと見えたら、みんなその病室見えなくても病室の人のために祈り、あるいはそれを世話する看護師さんや医者、適切になされるようにと、そういう人たちの夜勤とかいろいろ疲労とかも思い、そういう人たちに力が与えられるようにと、そういう祈るのが隣人を愛するということになるわけです。から、親しい人がおっても見舞いも行かない、声もかけない、祈りもしない、それでもクリスチャンですとか言ってもですね、それも大きな愛に背く罪ばかりだと。ですから、罪は私はない、ありませんなんて嘘くことはもう決してできないわけですね。隣人への愛って無限に広がっているものだから、そういうふうに人間関係においても真実とか愛、正義と絶対の神様のような真実と清い心で対する愛を持って対しておるかどうかをと問われたら、誰でもですね、無限にそういうことはできていない。要するに無限大罪がある。この六神王権という途方もない金に例えられたように、でもそれがですね、ここでイエス様が言ったように、心から許してくださいと懇願したら許される。これは本当に驚くべきことで、このことを本当に知った人、実際に罪許されたと少しでも感じた人がクリスト者なのであって、そのことを感じないで、まあ、隣人を愛しよと、まあ、これは言い寄せだと、まああいうこと書いてあるなとか言ってですね、まあ、信仰と希望と愛、まあ、このことはいいなと、そういう言葉の表面的なことだけを感じて、自らの罪の深さを感じないで、そして自分は聖書分かったと思ってるような場合には、そのうち捨ててしまう。何か大きな困難や苦難が起こると、あんな綺麗事書いてあったけど全然こんなひどい目にあった、こんな災難にあった、こんなひどい自分が苦しい病気に自分がなったというふうに思って、そのままキリストは教会の綺麗事だと思って捨てていくという人もたくさんおるわけです。日本人は聖書は確かにたくさん買っている、売れているわけですが、本当に信仰を持つ人は極めて少ない。100人に1人ぐらいしかいないというのも、そのキリスト教信仰の根本である、この自分の罪の深さ、広大さを知らず、またそれを知ってその許しを受けたという経験がない。それが根源になければ、信仰は続いていけないわけです。それがあったら、どんなにこの世に混乱があれ災害があっても、なお神の愛を実感する。だから災害が起こるから神なんかいないというふうには決して思わなくなるわけです。その肝心の自分の魂の一番深いところで起こる罪の許しを経験してなかったら、外側のことを思っておったらですね、ああいうふうに大災害が起こり、社会的にさまざまな問題こんな起こり、 政治は不正がいっぱいある、どこに神様おるか、神様の正義はどこにもないではないか、苦しむ人はいくらでもおるではないかというのを思ったら信仰縁はなくなっていくわけです。そういうことで、その罪の許しのために来たイエス様の誕生の時にも書いてあることですね。その子をイエスと名付けなさい。その子は、この子は自分の民を罪から救うからである。自分の民、まあ、イエス様、神様、すべての人間が神様の民というべきですが、罪からの救い、そのためだと。イエスという名前は、イホーシュワ、ヤハウェですね。ホーシュワ、救いという意味なんですね。ヤハウェは救いである。神様、救いである。その救いは罪からの救いだというわけです。それにイエスが来たのも罪からの救い。そしてそのことを告げるためやったわけですが、イエス様が十字架で大変な苦しみを負って釘で打ちつけられて、みんなからあざけられて、最も良い完全なことをしたのに殺してしまえと、民衆たちもみんなが騒いで罵って、弟子たちも逃げていくただ中で、一切に手のひら足に釘で大きな釘を打ちつけられて、まま死んでいくっていうのはどれほどの痛みか、我々ほとんど想像もできない。そんな苦しみをしてまで死なれたのは、私たちの罪をみんな身代わりと負って死んでくださったのだ。でそのことを信じるだけで確かに許されると、許しの実感を与えられるという人が2000年無数に出てきたわけですね。現在もそういうことです。でそこから正しい道を通り許してもらったその喜びをしっかり感じていたら、他者が自分に不正をしても自分は許されたのだからと思って他者を許す。けども許されたとパッとそのことを絶えず思っていないと、テモテの手紙の中に Remember Jesus Christ っていうのがあります。当時は標語のように言われとったみたいですね。 Remember Jesus Christ、 日本が真珠湾を突然爆撃してたくさんの、軍艦を攻撃したり、たくさんの死者が出た。そこでアメリカの人たちが Remember Pearl Harbor、 Pearl Harbor 真珠湾を忘れるな、真珠湾を覚えよう、リメンバーには覚えておくということと思い出せという二つの意味を持っているんですね。これヘブライもそうです。ギリシャもそういうことですが、聖書にあるのはリメンバージーザスクライストです。イエスキリストを絶えず覚えておく、イエスキリストを絶えず思い起こす、それ一言でいける。イエスキリストの復活をいつも思い起こせ、死から勝利されたんだ、私たちも死から勝利できるんだ、死に勝利して復活するんだ、あるいは十字架で死んだら私たちのその罪をあがなってくださった、それを信じるだけで絶えず許されていくんだと、イエス・キリストは今も生きているんだと、今も働いておられる、そしてまたいかなる世の混乱があり、不正があり、飢饉があり、火山があり、地震があっても、世の終わりには必ず全てが完全な神の全能の力でなされると、新しい霊的な天と地ができる。イエス様が再びそういう来られて、そのように完全な霊的な世界にされると、そういうさまざまな意味でイエス・キリストを覚える。マラナタ、新約聖書の最後に出てくるマラナタ、主よ来てください、我らの主よ来てください、来てくださいと絶えず思い起こす。そういうイエスを絶えず思い出していたらですね、許された自分を思い出していたら、 他者の罪があっても許すことができる、自然に許せるけれども、そのイエス・キリストを思われて、ああ許されたなんて思って気を緩めると他者の罪が浮かび上がってきて、許さない許さないと。でもそんな気持ちでは神様からの本当の賜物を与えられないで、人を許せない心は縛られて牢に入れられるという象徴的な表現であるように、人を許さない心はその人自身が固くなってしまって、本当の自由を与えられなくなる、本当の賜物を与えなくなる。せっかく与えられていた許しの自由、許しからの喜びも与えられなくなる。真理は自由を与えるとありますけれども、罪許されて、その真理に接して私たちは自由を与えるけれども、他者を許さないならば再び霊的な不自由、縛られる。人を許さない心はどっか縛られておる。これは私たち振り返ったらわかるわけです。静かに振り返ると、一人一人思い出すと、関わっている、あるいは仕事やその他いろんなところで関わった憎しみも含めて、ああ、誰それを私は許していないな。どっか心の奥で、かつての、あの態度、やり方、言ったこと、行動をどっか許してない。引っかかっていると。まあ、そういったことは、どなたにも大なり小なりあれだろうと思います。他方、誰それは私のかつてのあのこと、言葉、行動を許してないんじゃないか、誰それはかつてのあのことを許してないだろうなと思われるようなことも思い当たるのではないかと思いますが、人間は本当に豊かな罪の許しを与えられない限りは、他者がかつてした自分へのある不正、悪いこと、どうしても何か引っかかって許せない。私はある方が、信仰の深い人である方がふと言ったことがずっと前ですけども、あるこれこれこういうことをされたと、どうしてもそのことが心に引っかかってあると呟くように言われたことがあるのを思い出しますが、まあ、自分特に大事にしている何かをですね、無視された、壊された、あるいは捨てられたとかですね、言葉の上でも行動の上でも何らかの自分の大事なものを無神経に捨てられたり壊されたり、言葉なり行動なりでされた場合には、どっか深く傷がついて、許そうと思ってもどっかのこと許せない。人間もそういう罪深いものだと言います。そしてこの他者のことを許さないということが、あらゆる人間関係の分裂、いさかい、争いの一番奥深いところになっている。そして、これ肉親でも親子でも夫婦でも兄弟でも起こってしまうので、母親の父親がこんなことをした、ずっとそれが引っかかる、あの冷たいことをした、苦しい時に全然思いやりしてくれなかったとか、父や母が自分を裏切ったようなこと、あるいは夫婦であっても何か裏切ったようなことがあった、だからずっとそれは残ってしまうだろうと。で、許さない、許さないという気持ちが、その許さない人の心を固くしてしまう、ここにあるように牢の中に入れられてしまうということです。許さない心は目に見えない牢獄に入れられてしまう、入ってしまう。社会の平和っていうこともいろいろ言われる。でも社会の平和という一番元は、一人一人が他者との平和を築けない。たった一人でも誰かを憎んでいたら、その人とはいえば心の中で一種の 争い、戦争のような状態になる。それがひどかったら相手に言葉で抗議したり、行動で抗議したり、仕返しをやったり、大きな民族同士の対立が、そういうことも起こってくる。一番の隣国である朝鮮半島の人と日本とが戦後70何年も経ってもうまくいかない。それを日本は、日本の多くの人は、日本がかつて豊臣秀吉がどんなひどいことを朝鮮半島の人たちにしてきたかの、そして日本が朝鮮半島、朝鮮を侵略して、いわば植民地として自分の国にしてしまって、言葉さえ、あるいは名前すら日本語風に、教育の場でも憲兵がいて、日本語を使わないんだらとっちめると、日本の神社を強制的に日本の神を拝ませる、拝わない者は学校を潰したり追放したり、その校長を変えたり、その他のさまざまなことを、どんなこと、どんなひどいことをやってきたかと、それから十分慰安婦の問題、いや、そのことは慰安婦じゃない、そのことは嘘だなんて右翼の連中が言ったりしますが、で、書類がないとか言って、政府が調べてくると書類がない、ところは書類がないなんていうことは、いかに簡単にですね、嘘をつくかということは今回のいろんなことに分かったですね。森友学園、加計学園の関係の問題でも、安倍さんやら首相の奥さんが関係があったら首相も辞めるまで言ったけど、次々とこの関係する具体的な証拠が出てきても、勝手に自分が辞めると言ったことを保護にして辞めずに居座っておると、そういうさまざまなことがあります。で、そういういろんなことも、結局のところは人間というものは非常に不正なものだと、罪深いものだ。で、そういうことに対してまた一般的には攻撃し、また憎しみを持ちということが起こり、そんなことは絶対許さないと、許さないということは当然許されない、そんなことは許されることは不正だから。でも他方ではそんな人死んでしまえとか思っても、それは憎しみから出た言葉であったりすることだと、それは何にもならないので、そういう間違った支配者、政治家にが心が変えられるように、神の力がどうかそういう人に望んで彼らの心が変えられるようにと、そういうふうに願わなければならないことで、あんな人死んでしまえとかいうふうな人の憎しみや嫌悪感から、そういうことを言うのでは、それではここにあるように単に罪を許さないだけに終わってしまう。そういう間違ったことに関しては当然の裁きなり罰を受けるべきですけれども、他方では その受けただけでは何もならないので、どういう人にもその罪を知って、そして罪の許しをそういう人たちも知るようにと、それがいわゆる聖霊の風が彼らにも吹きつけるように、そういう願いを私たちも、聖書の中にも政治の支配者に対しても祈れということがあるのは、そういう意味ですね。祈ってどうか本当の正義を知るようにと。この罪の 許しということが根本にあるということ。そしたらパウロも